使えない生き方をする30の方法。その1、過去や未来を考えるから疲れる。今に集中すれば疲れない。あなたが疲れる原因の一つ、それは過去や未来を考えることになります。過去を振り返って後悔のため息をついていませんか？未来を考えては不安の面に変えていませんか？疲れない生き方をしたいなら過去や未来を考えるのはよくありません。過去や未来のことを考えると疲れやすくなるからです。過去のことばかり考えると後悔の面が生まれる。過去のことばかり考えると後悔の面が生まれます。明るい出来事を振り返るならいいですが、意識しなければまず悪い出来事から考えてしまうでしょう。私たちは不快感を伴う出来事を優先的に覚える性質があります。悪い出来事の方が記憶に刻まれるため、自然な状態でいると悪い出来事から思い出してしまいます。悪い出来事を思い出して生まれるのは自責と後悔の面です。なぜあんなことをしてしまったのだろう。あの時こうしていればよかった。過去を考えれば考えることをぶよぶよしてしまい、元気を奪います。余計なことでエネルギーを消耗してしまい、疲れてしまいます。未来を考えると余計な不安を感じる。未来を考えるならいいかというと、ここに落とし穴があります。未来を考えると余計な不安が膨らみます。大きな理由にしたらどうしよう。不合格になったらどうしよう。仕事を失ったらどうしよう。労働はどうしよう。親が死んだらどうしよう。パートナーに先立たれたらどうしよう。私たちには防衛本能があります。あらかじめ悪い出来事を予想してトラブルに備えたいと考えます。未来を考えると防衛本能が働くため、悪いことから考えるようになります。未来はまだやってきていないため、いかなる可能性もありえると感じ始め、歯止めが効かなくなります。悪い妄想が風船のようにどんどん膨らんでいき、最終的に妄想が暴走します。余計なエネルギーを消耗してしまい、疲れやすくなるのです。今に集中する。疲れないためには今に集中することです。今に集中すればすること、過去や未来の何も振り返ります。本気で今に集中できていれば、もはや過去や未来を考える暇がありません。私たちが生きている時間は常に今です。過去に戻ることも未来に行くこともできません。一秒たりとも不可能です。過去も未来も実際は頭の中にある世界であり、現実には存在していません。過去や未来を考えていると悪い妄想が膨らんで不安になり、余計なエネルギーを消耗します。不毛ではありませんが、不毛に近い状況です。だから疲れやすくなります。私たちが生きている世界は常に今しかありません。常に今の連続ですから、今に集中することが大切です。今に集中する理想は目の前の仕事にある。今に集中する理想的な方法があります。まず目の前にある仕事に集中しましょう。目の前にある仕事に集中することイコール今に集中することになります。目の前にある仕事に集中することで仕事もうまくいきます。今に集中することは建設的です。集中力が高まることで精度が上がり、スピードが上がり、生産性も高まります。もちろん今に集中しても疲れますが、過去や未来を考えて疲れるよりははるかに建設的です。今に集中すると気持ちのいい疲れを感じることができます。疲れた分だけ睡眠の質も向上するのです。過去や未来のことは考えず今に集中する。目の前の仕事に集中する。疲れない生き方をする30の方法。その2、完璧主義だから疲れる。最善主義になれば疲れない。疲れない生き方をするためには完璧主義に要注意です。完璧主義でいると疲れやすくなります。完璧主義は何でも100点満点でないと気が済みません。一つの間違いや欠点も許そうとしません。常に完全を目指しています。最高の理想を求める姿勢は素晴らしいですが、実際には難しい現実があります。人間はうっかりする生き物です。ぼーっとすることもあれば勘違いをすることもあります。そもそも人間が不完全な生き物です。不完全な生き物が完璧を実現しようとするのは無理があります。100点満点を取るためには膨大な時間と労力が必要になる。完璧にするのは極めて難しい目標です。必然的に仕事時間も長くなります。完璧を実現するには多大な労力と膨大な時間をかける必要があります。ただのスペースを確保しなければいけません。学校の試験でもそうです。90点までは現実的ですが、90点以上を目指すとなると急に難しくなります。100点満点を取るためには膨大な時間と労力が必要になります。それだけ時間と労力をかけたとしても、確実に100点満点を取れるとは限りません。最後は運も必要になるからです。完璧主義でいると強い緊張にさらされます。絶対間違えてはいけないと思うので常に緊張しています。一つでもミスや間違いをしようものなら大変だと大慌てをします。完璧主義は理想主義です。99点であっても不満です。100点だけが許容範囲なので、滅多に満足することがありません。完璧主義は人に対しても完璧を求めます。自分が完璧を心がけているので、相手にも同じ価値観を押し付けようとします。人の欠点が気になってイライラします。相手がミスをするとムッとします。どうしてできないのと責めてしまいます。人と接するたびにイライラして不機嫌になる頻度が多くなります。完璧主義でいると断るたびに神経をすり出すことになるため、疲れやすくなります。完璧主義をやめ最善主義になる。疲れない生き方をするためにはどうするか。完璧主義をやめ最善主義になるのです。最善主義とは与えられた条件の中でベストを尽くす方針のことを言います。最善主義になれば余計なストレスから解放されます。完璧でなくてもそれが最善であれば OK と納得できます。最善主義になれば少しくらいミスや間違いがあってもいいと思います。人のミスや間違いもそういうこともあるよねと完了になります。最善主義になれば無駄にされなくて済む。与えられた条件の中で最も好ましい方法を取ることです。最善を尽くせば完璧を達成できなくても悔いがありません。自分なりにやりたいことはやったと納得できます。自分の全てを出し切ったことに満足できるので、すがすがしい気持ちでいられます。うまく心の整理ができるので次のステップに進めます。無駄にされなくて済むのです。最善主義は他方の現代人にとって必須のスキル。疲れない生き方を実現したいなら最善主義になりましょう。なかなかすぐに変えるのは難しいですが、心がけ次第で可能です。主義を変えることは生き方に関わります。考え方を変えて価値観の革命を起こしましょう。最善主義は他方の現代人にとって必須のスキルです。完璧主義から最善主義になる。疲れない生き方をする30の方法。その3、人と比べたら疲れる。自分と比べれば疲れない。人と比べる習慣に心当たりはありませんか？人間は人と比べたくなる生き物です。人のことが気になって自分と比べたくなることがあるもの。外見や容姿を比べる。学歴や年収を比べる。能力や成績を比べる。生まれや育ちを比べる。仕事や役職を比べる。人と比べることで自分が相手より上なのか下なのか気になるところ。確かに自分の客観的な状態を知るためには比較が役立ちます。だからといって人と比べるのはよくありません。断るたびに人の様子が気になって落ち着きません。自分の方が上であればほっとしたり喜んだりして優越感を覚えます。自分の方が下であれば焦ったり落ち込んだりして劣等感に苦しみます。比べるたびに優越で感情が刺激されます。感情の起伏が激しくなり神経が刺激してしまいます。人と比べるのは人に振り回されるのと同じこと。自分の方が優れていたとしても反対ではありません。上は上なものです。自分の悪いところが目立つようになり自信を失ってきます。比べるたびにストレスを感じ、だんだん自己嫌悪に陥ります。人と比べる生き方をしているとストレスを感じやすくなって疲れやすくなるのです。人と比べない。人と比べるのはやめましょう。人それぞれという価値観になることです。大切なのは人は人、自分は自分という考え方です。人の動向を気にしません。人がどうしようと気にしないことです。比べるのをやめればいちいち優越を考えることがなくなるため感情が安定します。比べるなら自分。比べるなら自分です。昨日より前に進めているか、昨日の自分より成長できているか、過去の自分を超えることができているか。そうすれば自分の成長や向上に集中することができます。体力や精神力など限られたリソースを有効に活用できます。最大のライバルは自分です。自分らしく生きることに集中できるのです。人と比べるのはやめて自分と比べる。人は人、自分は自分という価値観で生きる。疲れない生き方をする30の方法。その4、人からやらされることは疲れる。自分から進んでやることは疲れない。疲れる原因の一つ、それは人からやらされることです。人からやらされることは疲れやすくなります。強制感があるからです。言われたからやるという状況はなかなか力がありません。しぶしぶ命令に従っている感じがあって抵抗を感じます。面倒くさい気持ちだけでなく反発したい気持ちまで強くなります。学生時代なかなか勉強を好きになれないのは強制される状況があるからです。勉強を強制されると嫌な気持ちになってなかなか働けません。勉強をしてもすぐ疲れます。強制感があると心の中で摩擦が生じてストレスを感じます。パワーも集中力もできなくなって仕事もスムーズに進みません。これでは疲れるのも当然です。人からやらされるという状況では気が重くなって疲れやすくなります。ちょっとしたことでもどっと疲れを感じます。その場から逃げたくなるのです。 自分から進んでやると疲れない。疲れない生き方をするためにはどうすればいいか。自分から進んでやるという状況を作りましょう。人に言われてからやるのと自分から進んでやるのでは同じ仕事でも疲れ方が違います。自発的になると自然とメンタルが強くなり、ストレスに対する抵抗力が強くなります。また自発的になれば自然と熱も入るのでパワーや集中力を発揮しやすくなります。遅かれ早かれしなければいけない仕事が言われる前に取り掛かりましょう。やれと言われる前に取り掛かれば自発的に動いたことになって物事がスムーズに進みます。疲れない生き方をしたいなら積極性を身につけてください。自分から進んでやることは疲れないのです。自動的ではなく能動的に生きる。大切なことは自動的、能動的の違いです。自動的な生き方は避けて能動的な生き方を心がけていきましょう。あなたにはこうしたい、こうなってほしいと思うことがあるはずです。思っているだけでは実現しません。心に気をつけてください。自分からアクションを起こし、新しい道を切り開きましょう。人生をコントロールして思い描いた未来を実現させてください。大変そうに思いますが、自発的に行うことは楽しく感じるので、意外とストレスを感じないでしょう。自発的であればストレスが快感になります。自分から進んでやることは疲れないのです。自発的な行動を心がける。疲れない生き方をする30の方法。その後、複雑にするから疲れる。シンプルにすれば疲れない。複雑にしないことです。複雑は疲れを招くこと。複雑になればなるほどごちゃごちゃして分かりにくくなります。見通しが悪くなり、全体像も盛り上がります。印象複雑にすることが素晴らしい。ごちゃごちゃしていることがかっこいい。簡単に理解されないことが良い。そうした価値観があるなら早めに直した方がいいでしょう。複雑というだけでストレスの原因になります。難しそう、ややこしい、わかりにくい、問い合わせすることが増え、疲れやすくなります。シンプルにすれば疲れない。疲れない生き方をしたいならシンプルを心がけましょう。仕事も行動もシンプルにしましょう。シンプルにすると身軽になって取り掛かりやすくなります。わかりやすく伝えやすくなって好印象を与えます。集中しやすくなって仕事がはかどります。スピードが速くなり精度も高くなり結果を出しやすくなります。部屋もファッションも持ち物もシンプルにします。シンプルにすることが使いやすくなります。軽くて美しくて再利用になります。部屋のメンテナンスもしやすくなります。身も心も軽くなって疲れにくくなります。空間にも良いものになります。上品な雰囲気が漂って居心地のいい空間になります。なぜシンプルは奥が深いのか。シンプルの効用は数を変えます。シンプルにすると大切なものが分かります。全体がスッキリして見通しが良くなるため、これが大切なことだとすぐ分かります。シンプルに考えるとすぐ答えが出ます。物事の本質に集中しやすくなり、結果として良い答えを導き出せます。シンプルは飽きがきません。単純だからこそ組み合わせのパターンが増え、応用の幅が広くなります。シンプルほど奥の深いものはありません。本質的だからです。シンプルには無限の可能性があるのです。シンプルを心がければ、おのずと人生はうまくいく。迷ったらシンプルが正解です。シンプルは地味に思いますが、これほど美しいことはありません。基本であり、原点であり、本質です。シンプルな好きな人はいても嫌いな人はいません。シンプルに考え、シンプルに動きましょう。シンプルに暮らし、シンプルに行きましょう。シンプルを心がければ、おのずと人生はうまくいきます。シンプルを心がける。疲れない生き方をする30の方法。その6、ギリギリで行動するから疲れる。余裕を持って行動すれば疲れない。時間の無駄をなくしたいため、ギリギリで行動する人がいます。会社にはギリギリの時間に出社する。待ち合わせ場所にギリギリで到着する。仕事はギリギリで納品する。早めに到着すると余計な待ち時間が発生します。待つのになって早めに到着してもすることがないと考え、わざとギリギリで行動することがあるでしょう。確かにギリギリであれば無駄な時間が減ります。時間ぴったりに到着すれば待ち時間もゼロということになります。しかしギリギリで行動していると余計なストレスを感じます。ギリギリで行動すると移動中ずっと不安です。間に合うだろうか大丈夫だろうかと焦って神経をすり減らすことになります。タイムプレッシャーを感じることになり心拍数が上がって冷や汗をかきます。心臓に悪い時間を過ごすことになります。少しでも遅延が発生すれば遅刻が確定です。遅刻すれば叱られたり評価を落としたりしてさらに大きなストレスを感じることになります。ギリギリで行動する癖はトラブルを招くものです。今は大丈夫でもいつか大きなトラブルを引き起こすことになるでしょう。ギリギリで行動するのが良いと考えているなら今すぐ改めるのが賢明です。余裕を持って行動する。大切なのは余裕です。余裕は余分ではありません。心のゆとりです。心のゆとりができるとどっちに構えることができます。穏やかな気持ちでいられリラックスできます。疲れない生き方をするなら余裕を持った行動を心がけることです。会社には余裕を持って出社する。待ち合わせ場所には早めに到着する。仕事は前倒しで納品する。余裕を持って行動すれば安心です。途中で少しが一円やトラブルが発生しても間に合います。少しが遅れても大丈夫だねと思えるので余計な焦りを感じなくて済みます。振動を減らすことです。余裕を持った行動は振動を減らす習慣です。振動を減らすことがストレスを減らすことになり、結果として疲れない生き方につながります。余裕があることがかっこいいという価値観に変える。価値観を変えてください。ギリギリなのがかっこいいと考えるのではありません。余裕があることがかっこいいと考えましょう。価値観を変えれば意識も変わります。小さな約束でも約束は約束です。小さな約束でも重要と考えれば自然と余裕を持った早めの行動をしたくなるはずです。早めに到着して待ち時間ができれば本を読んだり手帳を見たりして暇を潰せばいいのです。10分前行動を意識しましょう。10分早く行動するだけで余裕が生まれます。感じ方だけでなく見える景色まで変わります。待ち合わせ場所を複数のもアイデア。待ち合わせ場所を複数のもアイデアです。例えば書店です。書店には膨大な本があるため上手に暇を潰せるでしょう。展望台や噴水のある広場など眺めのいい場所もアイデアです。目の保養も癒しの時間にもなるので待ち時間が長くなっても問題がしません。いつでも余裕を持った行動を心がける。疲れない生き方をする30の方法。その7、満腹まで食べるから疲れる。腹が空腹にすれば疲れない。満腹まで食べる癖はありませんか。現代は飽食の時代です。食べることに困ることはありません。お金さえあれば食べたいものは何でも手に入る時代です。デパートに行くから美味しそうな食べ物もたくさんあって目移りします。美味しいものをお腹いっぱいまで食べればさぞ気持ちいいでしょう。お腹いっぱいまで食べればエネルギーも満タン。しっかりパワーを発揮できるような気がするものです。ところが実際はどうでしょうか。お腹いっぱいに食べるとその後が大変です。急に体が重くなって激しい眠気に襲われるでしょう。頭がぼっとしてしばらく仕事に手がつかなくなります。何もしていないのに疲れを感じます。なぜこのようなことが起こるのか。それは血糖値の急激な変化にあります。満腹は低血糖の状態を引き起こす。満腹まで食べると多くの炭水化物を摂取することになって血糖値が急上昇します。これを食後型血糖と呼びます。高くなった血糖値を急いで下げようと膵臓から大量の水が分泌されます。すると今度は大量に分泌された水の影響で低血糖の状態になり眠気や倦怠感に襲われます。満腹まで食べたと眠気や倦怠感に襲われるのはこの低血糖が原因です。満腹の悪影響はそれだけではありません。毎回の食事で満腹まで食べているとカロリーを取りすぎてしまいます。カロリーオーバーの食生活は肥満を招きます。肥満になると体が重くなってますます疲れやすくなるという悪循環になるのです。満腹まで食べるのは良いことのように思いますが、それは自由に食べることができなかった時代の話です。飽食である現代では満腹まで食べる食べ方には注意が必要です。食べ方を変えましょう。飽食時代に適した食べ方があります。満腹ではなく腹が空くまで済ませることです。腹が空くまですれば疲れない。腹が空くまでなく腹が空くまでを心がけましょう。3割のカロリー制限ということです。食事量を腹が空くまで抑えることで血糖値の急上昇が抑えられます。血糖値の急上昇が抑えられればインスリンの分泌量も抑えられるため低血糖の状態を回避できます。その結果眠気や倦怠感がなくなって疲れにくくなります。よく噛んでゆっくり食べる。満腹まで食べることが癖になっている人もいるでしょう。そういう人は早食いが癖になっていることが多い。普通私たちは満腹を感じたら食べるのをやめます。ところが早口な癖になっていると食欲のブレーキがかかる前に食べ過ぎてしまいます。自然と満腹まで食べてしまいます。気づけばカロリーオーバーの状態になっているのです。腹が空くまでは飽食時代に適した食べ方。食べ方を変えましょう。大切なことはよく噛んでゆっくり食べるです。噛む回数を増やしてしっかり食べる筋肉を動かします。目安としては飲み込む前に20回以上噛むことを心がけてください。 しっかり顎を動かすことで顎の運動刺激が脳に伝わります。食べるスピードもスローになるため、タイミングよく食欲のブレーキがかかって食べ過ぎを防げるのです。難しいことではありませんね。意識すれば今日から取り組めるはずです。体の訓練は高食時代に適した食べ方です。満腹ではなく体の訓練の食べ方にする。疲れない生き方をする30の方法。その8、競争するから疲れる。競争をやめれば疲れない。疲れない生き方をするには競争を避けることです。競争に加わるとストレスやプレッシャーの嵐になります。ピリピリした雰囲気が漂い、心が張り詰めた状態になります。もちろん競争が絶対悪いわけではありません。競争にはモチベーションを高めたり成長を促したりする効果があるのも事実です。競争相手を意識することで闘争心が燃え、怠ける心も吹き飛びます。ライバル意識に火がつき、やる気が出たりモチベーションが高まったりします。負けてないものかと気合を入れれば 120% の力を発揮できるでしょう。その結果、ぐいぐい成長が促され大きな結果につながることが少なくありません。しかし、あくまで疲れない生き方を実現させたいなら競争には注意することです。競争は大きなストレスにさらされるのが運命だからです。競争は消耗戦。競争は消耗戦です。人と競うことで常に緊張を感じるようになります。心拍数が上がって落ち着きません。イライラする場面が増え、断るたびに神経がすり減ってしまいます。競争していると無理をしがちです。競争相手の影響を受けて、パワーやスピードを出しすぎて、テトテトに疲れます。限界をオーバーすれば、心身に不調を来すこともあります。競争すると、嫌でも人と比べることになり、優越の世界で生きることになります。例えば、笑ったり、喜んだり、安心したりして、優越感を覚えます。負ければ、泣いたり、悲しんだり、落ち込んだりして、劣等感に苦しみます。感情の起伏が激しくなり、自分を見失ってしまいます。競争しなければ、疲れない。競争するから疲れます。では、どうするか。競争をやめればいいのです。競争をやめれば、消耗戦も終わります。心の平静を取り戻せ、感情が安定します。穏やかな世界で生きられ、平和な日々を送れます。競争を意識しそうな時、どうするか。つい、競争を意識してしまう人もいるでしょう。近くに必死の人がいれば、つい気になって競争を意識してしまう状況があるものです。難しい状況に思いますが、解決策はシンプルです。いっそのこと、見なければいいのです。見なければ意識することがなくなります。距離を置きましょう。環境を変えましょう。視界に入れないようにします。見なければ気になることもありません。競争をやめると自分らしさが浮き彫りになります。自分の成長に集中できます。競争をやめると本当の人生は歩めます。競争は義務でも強制でもない。競争しないのは弱者だ。競争から逃げるのは良くない。競争しないのは人間失格だ。批判してくる人もいるかもしれませんが、気にすることはありません。競争は義務でも強制でもありません。自分の人生なのですから、他人から命令される筋合いはありません。勝手に言わせておけばいいのです。競争はしない人だって参加すればいいこと。競争をやめれば負けることになる。負けの人生が確定する。そう考える人もいるかもしれませんが、無用の心配です。そもそも最初から競争に参加していないのですから、負けることはありません。競争の参加は自由です。競争は近い人だけ参加すればいいことです。競争は義務でも強制でもないのですから、不参加で処分されることはありません。競争しない生き方も素晴らしい生き方の一つ。疲れたくないなら競争をやめることも勇気です。堂々と競争しない人生を選んでください。自分の人生は自分のものです。すでに競争のレールの上にいるなら、今すぐ降りるといいでしょう。勇気を出してレールから降りることです。競争せざるを得ない状況もあるでしょう。競争をでもできなくても減らすことができるはずです。できるだけ競争の世界から離れて新しいステージで生きてください。自分らしい生き方を形作ってください。逃げても負けても挫折でもありません。競争しない生き方も素晴らしい生き方の一つです。競争するのはやめてマイペースで生きるようにする。疲れない生き方をする30の方法。その9、せかせかハイペースで生きるから疲れる。のんびりマイペースで生きれば疲れない。せかせかした生き方になっていませんか？ハイペースの生き方になっていませんか？現代社会はスピード社会です。通信も交通も何もかもスピードが速くなっています。仕事でもスピードが求められます。速ければ速いほど良いとされ、仕事ができる人と評価されます。昔に比べて日常全体のスピードが速くなっています。スピードが命、スピードが正義という世の中になりつつあります。そのためでしょうか？せかせかハイペースで生きている人が少なくありません。急ごう、速くしよう、効率よくしよう。無駄な時間のない先へ先へと急ごうとします。ハイペースが普通のペースになっています。スピードを求めた生活を送っているとせかせかしてしまうでしょう。もともとせっかちな人ならなおさらです。もちろん手際が良くてスピードが速いのはいいのですが、だからといって単にスピードだけを追求するのは要注意です。せかせかハイペースで生きているとその先に待っているのはストレスの嵐です。せかせかハイペースで生きていると精神的な消耗を増やす。せかせかハイペースで生きているとストレスの嵐が襲いかかってきます。いつも慌てることになって心が落ち着きません。心拍数が上がって息が荒くなります。いつも緊張やプレッシャーを感じることになって精神的な消耗を増やします。先へ先へと急ごうとすると自然と視野も狭くなり、何でも悪い方向に考えるようになります。ネガティブな妄想が働くようになり、余計な不安を感じるようになります。何事も心に余裕がなくなって疲れる原因になってしまいます。スピードを出すのはいいですが、出しすぎるのは良くありません。せかせかハイペースで生きると確認がおろそかになって不注意が増えます。ミスや事故が増えると見たりの仕事が増えることになり、ますます疲れることになります。のんびりマイペースで生きる。疲れない生き方をするなら、のんびりマイペースが大切です。無理はしません。自分の許容範囲を守ります。人に打たれようと周りより遅くなろうと気にしません。のんびりマイペースで生きることを最優先にしましょう。マイペースとは自分に合った速さや行動で行うことを言います。自分に合ったペースを大切にすることです。自分にとってちょうどいいペースは一番心地よいペースです。のんびりマイペースで生きれば自然とリラックスできます。焦ることも無理をすることもありません。心が柔らかくなり自然体になれ、ストレスから解放されます。のんびりマイペースで生きると穏やかな時間が流れ、心の安定が手にいます。疲れにくくなります。柳は強い風が吹いても折れない。風に吹く柳をイメージしてください。柳は強い風が吹いても折れません。大雨が降ろうと台風が来ようと折れません。伸び伸びしているからです。しなやかに揺れる柳のようになればいいのです。強い風が吹いても怖くありません。ストレスが吹き荒れる現代社会の中をスムーズに生きられます。のんびりマイペースで生きればあなたはしなやかに揺れる柳になります。のんびりマイペースになれば疲れない人生が待っている。待つときは待ちましょう。焦らず落ち着いて待てばいいだけです。急ぎ足になっているなら程よいところまでペースを落としてください。マイペースがベストペースです。のんびりマイペースを意識すれば仕事も長続きします。マラソンでマイペースになれば長く走れるように、仕事もマイペースになれば長く続けられます。自分のペースを大切にすることで最も大きな成果を得られます。つい人が気になって競争心が芽生えそうになれば、マイペースマイペースと唱えましょう。消極を取り戻せ、自分らしいペースを貫きます。疲れない人生が待っているのです。のんびりマイペースで生きる。疲れない生き方をする30の方法。その10、腰が曲がっているから疲れる。背筋を伸ばしていれば疲れない。疲れやすさに関係するポイントの一つ、それは姿勢です。高な姿勢と思いますが、疲れ方に関係するポイントであり停止できません。あなたは今どんな姿勢になっていますか？腰が曲がった姿勢になっていませんか？腰を曲げていると楽に感じますが、最初だけです。腰が曲がっていると腰や背骨に大きな負担がかかります。血液の流れも悪くなり、乳酸が溜まりやすくなります。軸が少し傾くだけで腰や背中の負担は一気に大きくなり、緊張が増して腰や背中の筋肉を酷使することになります。背骨には自律神経の負担があります。腰が曲がっていると自律神経を圧迫してしまい、自律神経の乱れを引き起こします。なかなか集中できなかったり、集中できても長続きしなかったりします。また前からの姿勢になるため内臓を圧迫したり、気道が狭くなったりして呼吸も浅くなります。美容にも良くありません。腰が曲がっているとだらしなく見えるため老けて見えます。お世辞も猫背がかっこいいとは言えないでしょう。いくらメイクやファッションが整っていても腰が曲がっていると台無しです。姿勢で人を判断されてはたまらないと思うかもしれませんが、残念ながら姿勢で判断する世の中があります。腰が曲がった姿勢を続けていると疲れやすくなります。背筋を伸ばしていれば疲れない。背筋をピンと伸ばしましょう。イメージとしては頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢です。自然と背筋が伸び、体の軸がまっすぐになります。背筋を伸ばせば疲れそうに思いますが誤解です。背筋が垂直の状態にすると骨盤に背骨を乗せる状態になります。背筋の傾きがなくなることで腰回りの負担が小さくなり楽になります。背筋を伸ばすと自律神経の働きもスムーズになります。 リラックスした状態に入ることができ、集中力も長続きします。気道や内臓への圧迫もないため、呼吸も楽になり、酸素と血液の流れがスムーズになります。リンも安定します。背筋を伸ばしていればシルエットが美しくなってバラバラしく見えます。アンチエイジングに励むのもいいですが、背筋を伸ばす方が経済的かつ効果的です。健康だから背筋を伸ばすのではありません。背筋を伸ばすから健康になるのです。背筋を伸ばして綺麗な姿勢を意識しましょう。綺麗な姿勢になれば体全体の調子も整います。疲れない生き方を実現するなら背筋を伸ばした姿勢が一番です。背筋を伸ばして綺麗な姿勢を意識する。疲れない生き方をする30の方法。その11。良くなって多くを求めるから疲れる。必要最小限で満足すれば疲れない。良くなって多くを求めていませんか。欲しいものを手に入れると満足感が得られます。心も満たされ幸せを感じるでしょう。しかし良くなって多くを求めるくせに心当たりがあるなら要注意です。良くなりは心の病です。欲しいものを手に入れてもしばらく経てばまた別の欲しいものが出てきます。恵まれていても恵まれていないと錯覚します。常に不足を感じることになり満たされない気持ちに苛まれます。これほど不幸なことはありません。良くなって多くを求めるのは不幸の道のりです。いくら手に入れても不足を感じ続けることになり一生幸せにたどり着けません。あれもこれも良くなってはいけません。良くなって多くを求めるから疲れてしまうのです。必要最小限イコール十分と考える。良くなって多くを求めるのはやめましょう。心がけるのは必要最小限で満足することです。少なくても良しとしましょう。必要最小限イコール不足ではなく必要最小限イコール十分と考えましょう。そうすれば量は少なくても満足を感じることができます。心が健全な状態になり幸せを感じることができます。心の癖を捨てるだけでいい。必要最小限で満足するのは難しそうに思いますが誤解です。ちょっと意識を変えるだけでいいのです。普段から少なくてもこれで十分と思うようにします。そういう心の癖を捨てていくことです。最初は違和感があってもそういう考え方を続けてください。だんだん心の持ちようが変わってきます。行動の癖があるように心の癖があります。行動の癖を変えるように心の癖を変えるだけでいい。普段から必要最小限で満足する癖を捨てていれば常に心は満足感で満たされます。いつも幸せでいられ疲れも知らないのです。必要最小限で満足することを身につける。疲れない生き方をする30の方法。その12。嫌いなことをやるから疲れる。好きなことをすれば疲れない。あなたには嫌いなことがありますか。嫌いなことが一つもない人はいません。誰でも一つや二つや嫌いなことがあるものです。もちろんあなたにも嫌いなことがあることでしょう。疲れない生き方をするなら嫌いなことに注意してください。嫌いなことはストレスの原因だからです。嫌いなことはちょっとするだけでも疲れる。嫌いなことがあるのはいいのです。嫌いなことをするのが嫌いのです。嫌いなことはストレスと不快感の塊です。嫌いなことをすると嫌いな人に吐き気を感じたりして苦しくなります。心の摩擦や反発に耐えなければいけないため精神的なエネルギーを激しく消耗します。そのため嫌いなことはちょっとするだけでも疲れます。あまり嫌いなことばかりしていると性格まで悪くなります。ストレスを溜め続けて限界を超えると心身の不調を招く。嫌いなことであっても関わらなければいけないこともあるでしょう。仕事の都合や仕方ない事情もあるはずです。一時的に関わることがあってもずっと関わり続けるのはやめた方がいいでしょう。関わり続けているとストレスも増す一方です。限界を超えると心身の不調を招きます。都合があって避けられない状況もありますが、できるだけ最小限に抑える努力をしましょう。嫌いなことを全部できなくても減らすことができるはずです。好きなことをすれば疲れない。嫌いなことはしないでください。好きなことをしましょう。好きなことは心が強くされているということです。楽しさや嬉しさ、喜びや感動があります。心が引きつけられワクワクした気持ちになります。自分にやっているので全てを受け入れることができます。好きなことをすれば自然と明るい気持ちになって笑顔になります。嬉しくて楽しくて快感を得られ幸せを感じます。好きなことをすればすること充実した人生を送れます。好きなことをしていれば疲れません。ストレスを感じても明るい気持ちが癒してくれます。面白い、楽しい、嬉しいという明るい気持ちが疲れを引き出します。好きなことは上達も早い。好きなことであれば自然と熱が入って集中できます。壁にぶつかっても好きなことだからこそ根気で乗り越えられます。潜在的なパワーを発揮できるためだという間に上達できるのです。好きなことをすることはあなたの大切な役目。あなたには好きなことがあるはずです。好きなことがあるにもかかわらずそのままにしておくのはよくありません。どんどん積極的に好きなことに取り組んでください。好きな仕事をして好きな趣味を楽しみましょう。好きな場所に住んで好きなものを食べて好きな人とつながってください。好きなライフスタイルを実現してください。好きなことをして申し訳ないと思う必要はありません。好きなことをすることはあなたの大切な役目です。自分の存在と能力を最も活かせる対象です。好きなことを突き詰めていけば必ず社会貢献につながります。人生を輝かせるためのアプローチです。大切な役目なのですから積極的に取り組んでいきましょう。好きなことをすることはあなたが幸せになる方法なのです。嫌いなことはしない。好きなことをする。疲れない生き方をする30の方法。その13。頑張るから疲れる。楽しめば疲れない。疲れない生き方をしたいなら頑張るのはやめましょう。もちろん頑張ることが悪いわけではありません。むしろ頑張ることは良いことであり素晴らしいことです。結果を出すための基礎でもあります。仕事も勉強も頑張っている人が多いでしょう。頑張るからこそ気合がいい、パワーや集中力を発揮できます。困難があっても頑張ることで底力を発揮すれば乗り越えることができます。目標を達成するには頑張ることが必要なのは確かです。しかし頑張るというのは少なからず自分に無知を打つ行為です。頑張ることには悲壮感と息苦しさがあります。唇を噛みしめながら踏ん張っているイメージがあります。息を止め眉間にしわを寄せ口角が垂れ下がっているイメージがあります。どことなく陰気でピリピリした雰囲気が漂っています。パワーや集中力を発揮できる反面、ストレスのシャワーを浴びることになるでしょう。疲れた的な厳しさがあって息切れしやすくなります。涙を我慢したり、苦痛に耐えたりすることが必要になります。体力や精神力の消耗が激しくなり疲れやすくなるのです。頑張りすぎる状態が長期的に続けば精神疾患につながる可能性もあります。では疲れないためにどういう生き方をすればいいか。頑張るから楽しむにスイッチするのです。楽しむと疲れない。頑張ることと楽しむのとでは感じ方が違います。頑張ると苦痛が伴いますが、楽しむと快感が生まれます。心の内側からパワーが増えてきてスムーズに力を発揮できます。楽しむことに集中すると明るい気持ちになれ、物事の感じ方がポジティブになります。痛いけど気持ちいいという不思議な状態になります。苦痛すら快感になります。楽しむ気持ちがあると前向きに捉えることができるようになるため、心地よい刺激を感じるのです。こうなれば怖いものはありません。パワーを発揮しやすくなる上、ストレスにも強くなれば怖いものなしです。楽しむと無尽蔵の力が湧いてきます。物事に取り組むときは楽しむことに集中しましょう。楽しむようにすれば明るくに近い気持ちになります。心がワクワクすることで自然とストレスも強くなります。心が強く変化して結果としてストレスも強くなるのです。ゲームで遊んでいるときのことを思い出してください。ゲームは長時間やってもなかなか疲れません。集中力も自然と長続きします。その場に時間があっという間に過ぎます。楽しい気持ちを大切にすれば濃密な時間を送れるようになります。何事も楽しむ。何事も楽しみましょう。例えば勉強です。勉強を頑張るではなく楽しんでください。勉強なんてつまらないと思うかもしれませんが、何か一つが興味のあることがあるはずです。興味のあることに注目すればワクワクしてきて勉強を楽しめるようになります。知識を得ることを楽しみ、知恵が広がることを楽しみます。わからないことがわかるようになることを楽しみましょう。勉強を楽しめば前向きな気持ちになってストレスも強くなります。ゲームをするような感覚で楽しみましょう。仕事も勉強もゲーム感覚で楽しめばいいのです。楽しむことはストレス耐性を高める秘訣。頑張らないと目標を達成できないと思うかもしれませんが、誤解です。頑張らなくても楽しみながら取り組めば目標を達成できます。大切なのは楽しむ気持ちです。楽しめば楽しむほど前向きで明るい気持ちになるので、ストレスに強くなります。楽しむことはストレス耐性を高める秘訣です。楽しめば楽しむほど明るい未来が待っています。物事に取り組むときは頑張るのではなく楽しむようにする。疲れない生き方をする30の方法。その14。面倒くさいと思うから疲れる。面白そうと思えば疲れない。難しい仕事、大変な仕事、やりたくない仕事。気の進まないことをしなければいけない時があるものです。そんな時、面倒くさいと思うことが多いのではないでしょうか。気の進まないことなら面倒くさいと思うのも当然です。不機嫌な表情でため息をついて、ああ、面倒くさい。と嘆くこともあるでしょう。しかし、面倒くさいという言葉には要注意です。どこがいけないのかと思いますが、すべてよくありません。疲 疲れを増長させることが大事です。面倒くさいという言葉はピンクにする。面倒くさいは疲れを増長させる言葉です。面倒くさいと思った瞬間、急に体が楽になります。地球の重力が増したような錯覚を覚えるでしょう。やる気や元気を奪っていき、暗い気持ちになります。行動する前から疲れが溜まった状態になってしまいます。面倒くさいは普段からよく聞かれます。日常的なことですが、だからこそ注意してください。面倒くさいと思ったところで仕方ありません。やらなければいけない仕事は遅かれ早かれしなければいけません。逃げたところで追いかけてきます。面倒くさいという言葉はピンクにしましょう。口に出して言うだけでなく、思うだけでもよくありません。天体観を助長させます。マイナスの効果があるだけで、プラスの効果は一つもありません。面白そうと思うから面白くない。面倒くさいと考えそうになったら別の表現を使いましょう。面白そうです。面白いところなんて一つもないと思うかもしれませんが、誤解です。それは思い込みです。どんなことでも見方や考え方を工夫すれば必ず面白いところが見つかります。たった一つで構いません。細かいところにも注意を向けて興味関心のあるところを見つけましょう。面白そうなところ、楽しそうなところ、ワクワクするところ。一言で言えば心がときめきを感じるところです。ポジティブ思考になれば面白そうなところがすぐ見つかります。気の進まないことでも魅力やメリットが見えてくるでしょう。面白そうと思うようにすれば、プラスやメリットに注意が向いて本当に面白くなってきます。面白そうと思うから面白くなります。大変なことや難しそうなことでも面白そうと思って取り組んでください。最初は無理やりでもいいのでそう思い込むことが大切です。自然とポジティブ思考に切り替わって、ワクワク楽しい時間を過ごせるでしょう。明るい気持ちがあれば疲れを吹き飛ばします。面白そうと思えば疲れないのです。気の進まないことは面倒くさいではなく面白そうと思って取り組む。疲れない生き方をする30の方法。その15、背伸びをしていけば疲れる。等身大でいければ疲れない。疲れない生き方をするなら背伸びをする生き方に注意しましょう。もちろん背伸びをすることが悪いわけではありません。自分を大きく見せたい気持ちは大体少なくて誰にでもあるもの。好きな人の前では立派なところを見せたいと思うでしょう。職場では仕事ができる人を演じて周りを驚かせたいこともあるでしょう。共感から上場であれば、なおさらです。背伸びは成長に役立つこともあります。背伸びとは実力以上のことをするということです。背伸びをすることで適度な負荷が成長が促される効果もあります。強化や成長のために背伸びをすることもたまにはあっていいのです。しかし、いつも背伸びのためでは疲れます。結局のところ、無理をしている状態だからです。背伸びをしていると無理なストレスがかかる。いつも背伸びのためでは疲れます。背伸びを続けていると無理なストレスがかかります。大きく見せたい、立派に見せたいという気持ちが強すぎると緊張が強くなります。無理な自分を演じることになります。本来とはかけ離れた自分を見せるため疲れやすくなります。一旦背伸びをして、それはあなたの普通と思われると維持するのも大変になります。一旦嘘をつくとバレないように隠し通すのと同じです。今度ずっと背伸びを続けなければいけなくなります。これは大変な労力です。一時的に続けることはできても長く続けるのは難しい。いずれ疲れ果ててしまうのです。等身大でいけると疲れない。背伸びは注意しましょう。自分を大きく見せたい気持ちは相手からバカにされたくない気持ちの裏返しです。背伸びをして大きく見せてもいつかバレます。どうせバレる背伸びなら最初からしない方がいいのです。疲れない生き方をしたいなら等身大でいけるようにしましょう。自然体でありのままの自分を見てもらうようにします。無理に自分を演じなくていいのは楽なことです。ありのままでいいので快適です。心も体も軽くなります。伸び伸びリラックスできます。強がることも見守ることもしなくてよくなります。語ることも大人ぶることもしなくてもいい。正直な自分を見せるだけでいいのでシンプルに生きることができます。等身大でいければストレスフリーの人生が待っています。等身大でいければ疲れないのです。等身大でいると本来の魅力も表現できる。等身大でいることは本来の自分を取り戻すことです。誰にでも必ず個性があります。自分らしく生きると本来の個性を表現できそこから魅力が生まれます。等身大の自分を見せることでその個性的な魅力に惹かれた人が集まってきます。出会いたい人と出会います。自分にとって心地よい人間関係を築いていきます。笑わせたい人は笑わせておけばいい。時には相手から笑われることもあるかもしれませんが気にすることはありません。自分らしい姿なのですから堂々とすることです。かっこ悪い姿を晒すことになろうとそれがありのままの自分であればいいのです。馬鹿にされようと笑われようと気にしなければいい。等身大こそ本来のあなたです。背伸びをして生きるのはやめる。等身大で生きる。疲れない生き方をする30の方法。その16、精神論だから疲れる。方法論になれば疲れない。精神論とは何か。精神論は精神的なものに重きを考え方のことを言います。やる気や元気、気合や根性といった精神力を動力源として突き進むというスタイルです。精神論を好む人もいるでしょう。特に体育会系の人は精神論を好む傾向が多いでしょう。やる気を出して取り組む。気合を入れて頑張る。大変な場面は根性でもいける。確かに精神力には素晴らしい可能性が秘められています。気合や根性を発揮することで大きなパワーを生み出すでしょう。重大な局面であれば踏ん張る力を発揮することで限界まで力を振り絞ります。時には 120% の力を発揮させることもできます。潜在的な力を発揮でき大きな成果につながることもあります。精神論には人生を変える力があるのも事実です。だからといって精神論に偏るのはよくありません。精神論は疲れやすいというデメリットがあります。精神論は多大な精神を必要とする。精神論は精神力に頼る方法です。アクションに精神力を要します。精神論になると精神力を燃料として突き進むことになるため精神の消耗が激しくなります。精神論は個人の資質も影響されます。誰でもというわけにはいきません。強い精神力の持ち主ならいいですが、そうでない人もいます。精神論は気分や感情に左右されるため安定しません。アクションを起こすたびに感情の起伏も生まれ、なかなかリラックスできません。感情の起伏が大きいせいで行動の起伏も大きくなります。元気な時は頑張りますが、元気がない時は動けなくなります。普段は体調が良くても体調が悪くて元気が出なかったり、気合が入らなかったりすることもあるはずです。方法論になれば疲れない。疲れない生き方をしたいなら生き方の基軸を決めましょう。精神論で生きるのではありません。方法論で生きるようにしましょう。方法論とは方法を軸とした考え方のことを言います。方法論になれば建設的な思考になります。目標達成までの道筋に集中できるため、現実的な計画を立てられるようになります。優先順位をつけたり、順序立てて考えたりできるようになります。トラブルが起きても、あくまで方法を使った問題解決に集中できます。方法論になると方法を軸にした取り組み方になります。方法論は気分や感情に左右されません。精神を必要としないため、気力や精神力の弱い人でも大丈夫です。気合や根性がなくても方法の通りに進めるだけでスムーズに達成できます。確実性が高いため、余計な振動がありません。方法論になれば疲れないのです。精神論ではなく方法論で考える。疲れない生き方をする30の方法。その17。自分にやっていないことをしているから疲れる。自分にやったことをしていれば疲れない。疲れるかどうかは自分にやっていることをしているかどうかです。自分にやっていることをすれば快適です。自分にやっていないことをすれば苦痛です。単純明快なことですが、これが現実です。自分にやっているかどうかは疲れ方に影響する重要ポイントの一つです。疲れやすい生活は自分にやっていないことをしている。自分の生活を振り返ってみてください。疲れやすい生活を送っているなら、日常のどこかで自分にやっていないことをしているはずです。自分にやっていない仕事、自分にやっていない働き方、自分にやっていない遊び、自分にやっていない習い事、自分にやっていない人間関係、自分にやっていないことをしていると違和感が出てストレスが生じます。しっくりこない。なんだか落ち着かない。どことなく不自然な感じがある。居心地が悪くて不快感がある。自分にやっていないことはなかなかスムーズにできません。才能がないため、いくら努力しても得意になりません。なかなか成果も出なくて報われません。自分にやっていないことはむしろしてはいけない。自分にやっていないことは不快感があっても快感がありません。接するたびに摩擦が生まれストレスが生じます。愛情も愛着も湧きません。一時的に我慢することはできても長続きしません。無理に我慢し続けていてもストレスが増えるだけで疲れやすくなります。踏んだり蹴ったり飲んで我慢し続けているでしょう。自分にやっていないことはしない方がいい。むしろしてはいけないのです。なぜ自分にやっていないことをしてしまうのか。自分にやっていないことは違和感があるためすぐ分かります。普通に考えれば自分にやっていないことは避けるはずです。嫌だ、やりたくないとお断りするでしょう。 ところが実際はいつの間にか自分にやっていないことをしている状況が少なくありません。なぜ自分にやっていないことをしてしまうのか。自分の頭で考えないで自動的に生きているからです。自分の頭で考えないで自動的に生きていると自分らしくない損な方になれることがあります。社会の風潮に流される。人の言葉に押され嫌になる。周りの雰囲気に飲み込まれ流されてしまう。感情的になり分別を欠いた行動をしてしまう。心理を確かめず思い込みで行動をしてしまう。様々なことに踊らされた結果損なことをしがちです。気づけば自分にやっていないことをしているというケースが少なくありません。周りの言うことが正しいとは限りません。誤っていることもあります。人からのアドバイスが自分にやっている内容とは限りません。自分にやっていないこともあります。人の助けや導きが近道とも限りません。遠回りや逆方向になっていることもあります。大切なのは自分の本音であり気持ちです。自分が本当に求めていることは何かです。今一度きちんと自分の頭で考え能動的にしてください。自分にやったことをすればされない。自分にやったことをすることです。自分にやったことは自分にしかわかりません。無理をしないで済むので限られたリソースをなく活用できます。あなたの可能性を最大限に発揮できます。自分にやった仕事をして自分にやった働き方をしましょう。自分にやった趣味を見つけ自分にやった遊び方で楽しみましょう。自分にやった人とつながって自分にやった付き合い方をしましょう。自分にやった口で生活をして自分にやった暮らし方をしましょう。自分にやっていることは快適なのでいくらでもできます。自然と熱が入って集中できる上長く続けることができます。調子が出てスムーズに進みます。自分にやっていることはいくらやっても疲れません。疲れるどころか癒されたり元気が出たりします。やればやるほど満たされた気持ちになり幸せを感じます。自分の生活を振り返ってください。自分にやっていないことはやめて自分にやったことをしましょう。時には我慢することも必要ですが、あくまで一時的で抑えることです。自分にやっていることこそあなたが進むべき道です。自分にやっていないことはしない。自分にやっていることをする。疲れない生き方をする30の方法。その18、持ち物が多いから疲れる。持ち物を減らせば疲れない。疲れない生き方をしたいなら持ち物を減らしましょう。持ち物が増えるとそれだけ多くなりスペースも取られます。当たり前と思うかもしれませんが、だからこそ盲点です。多くの人が見落としているポイントです。頭では持ち物が増えれば疲れると笑っていても、実際にきちんと対処できている人は少ないものです。バッグの中を覗いてください。たくさん詰め込んでいませんか。部屋の中を回してください。たくさんの物が溢れ返っていませんか。机の上を見てください。たくさんの物が置かれていませんか。持ち物が増えるということは、維持管理が増えるということです。維持管理もお金や手間暇がかかります。持ち物が多ければ多いほどスペースも取られます。ちょっとしたことでも油断できません。ちょっとしたことが積み重なり大きくなって疲れる原因になるのです。持ち物を減らそう。持ち物を減らしましょう。持ち物は必要最小限にすることです。カバンの中、部屋の中、机の上を見てください。余計なものは処分しましょう。欲しいものではなく必要なもので満足することです。何年も着ていない衣類があれば思い切って処分しましょう。余計な衣類は他により処分です。何年も着ていない服は必要なしと判断します。新品のものでも使っていないなら処分の対象です。もったいないという気持ちを振り切って処分しましょう。あってもなくてもいいものもあるでしょう。なくてもいいなら持っている必要はありません。思い切って処分すればすっきりします。思い出の品物も本当に大切なものを除いて処分しましょう。使用品が低くてレンタルできるものならレンタルで済ませるのが賢明です。わざわざ買わなくて済む上スペースも節約できます。その都度買える方が安らないということも少なくありません。なかなか捨てられないのは見えと執着が関係しています。本当に必要なのか自分に問いかけてください。見栄を張るのをやめ執着しなくなればなくても平気でいられます。捨てすぎてしまったと思えばまた買えばいいのです。念のやっかいなのは念のために持っているものです。念のためを考えていると終わりがありません。あれもこれも必要に感じてきて持ち物が膨大になります。念のためを考えすぎないことです。救急箱、非常食、防災グッズを除いて本当に必要なものだけ持つようにしましょう。迷ったら処分。持ち物は少ないに越したことはありません。迷ったら処分です。持ち物が減れば減ること身も心も軽くなります。維持管理の手間暇が減って楽になります。必要最小限だけにしとけば持ち物は随分減らせるはずです。必要最低限にすれば持ち物を減らせると同時にシンプルも実現できます。ますます疲れない生き方ができるのです。徹底的に持ち物を減らす。疲れない生き方をする30の方法。その19、何でも一人でやろうとするから疲れる。素直に人の力を借りれば疲れない。意地になって全て自分でやろうとしないでください。普通に一人でできる仕事かもしれません。量の多い仕事や難易度の高い仕事であっても時間をかけて頑張れば一人でできるかもしれません。だからといって全て自分でやればいいわけではありません。いつも強がって一人でやっていると弱音を吐きにくい雰囲気ができてしまいます。一旦弱音を吐きにくい雰囲気ができるといざという時弱音を吐けなくなります。人に助けを借りられず仕事を抱え込んでしまいます。次は心が折れてしまうでしょう。何でも一人でやろうとするから疲れるのです。途中で挫折しては意味がない。全て一人でしなければいけない。自分の力で成し遂げなければ意味がない。責任を持って取り組む姿勢は立派ですが、途中で挫折しては意味がありません。肉体も精神も限界があります。達成できなければ無理です。メンタルが強くてストレス耐性に恵まれた人もいるでしょう。ストレスに強いとはいえ、いくらでもストレスに耐えられるわけではありません。人には限界があります。普段は強い人でも限界に達するとたくさんダウンします。何でも一人でやろうとしないことです。全て自分でやってしまうと孤立します。助けを求めることで人との接する機会もない、孤立しないで済みます。頑張れば何とかできるという状態はすでにギリギリの状態。何でも一人でやろうとしないでください。頑張れば何とかできるという状態はすでにギリギリの状態です。途中でトラブルや想定外が起これば仕事が遅れたりダメになったりします。大切なことは乗り越えることです。時間が目的になってはいけません。あくまで結果を出すことが大切です。助けを求めるのは情けないことだと考える人もいるかもしれませんが、それはよくありません。つまらないプライドです。つまらないプライドにこだわって目的を達成できなければ無理です。助けを求めるのは恥ずかしいと意地を張っているから仕事を抱え込みすぎてしまいます。ストレスを吐き出そうにも追いつかず疲れ果てます。どんどん余裕がなくなっていき、物事の悪い方向に向かっていきます。人の助けを借りることも能力の一つ。疲れた時は無理をせず人の力を借りましょう。余計なプライドは捨ててください。一人では難しそう、一人ではちょっと厳しいと感じたら素直に人の手を借りるのが得策です。たった一言でいいのです。力を貸してもらえませんか。困っているので手伝ってもらえませんか。人の力を借りれば仕事がスムーズに進んであっさり終わるでしょう。自分の能力を高めるだけが全てではありません。自分にできないことはできる人に任せましょう。自分ができる仕事であっても余裕をするためにも人に任せた方がいいこともあります。自分に能力がなくても能力のある人に助けを借りればいい。人の助けを借りることも能力の一つです。一人で仕事を抱え何でも一人でやろうとしない。助けを借りる能力を身につけ上手に乗り越えていく。疲れない生き方をする30の方法。その20、見返りを求めるから疲れる。見返りを求めなければ疲れない。疲れる原因の一つです。それは見返りを求める気持ちです。好意や親切をする際、見返りを期待することがあるかもしれません。何か恩返しがあるかもしれないと思ってしまう自分がいる。時間や労力をかければかけるほどそれだけ大きな見返りを期待してしまうものです。しかし見返りを求める気持ちには要注意です。見返りを求めているとストレスに悩まされることになるでしょう。いつ見返りがあるのだろう。どんな見返りだろうか。本当に見返りがあるだろうか。見返りが気になってそわそわすることになります。気持ちが落ち着かず今か今かと待ち望む状況になります。もし見返りがなければ腹を立てることになります。こんなに尽くしたのに、こんなに頑張ったのに、こんなに苦労したのに、相手に腹を立て怒りを覚えます。恨んで憎んで呪ってやろうと考えます。与えたものを返してほしくなります。これほど愚かなことはありません。親切な行為も見返りを求めている気持ちがあるなら偽善行為です。下心があるということです。見返りを求めて行動すると自分が苦しむことになります。見返りを求めるから疲れるのです。自分が好きでやっているという意識になれば疲れない。見返りを求めるのはやめましょう。心がけたいのは自分が好きでやっているという意識です。感謝されなくてもいい、お礼もありがとうも言わない純粋な気持ちになることです。自分が好きでやっていれば見返りがなくても不快になりません。大切なのはギブの精神です。ひたすら与えることだけに集中します。与えることだけ考えていれば見返りがなくても平気です。 イライラしたり腹を立てたりすることがなくなって気持ちが楽になります。挨拶の手助けも見返りを求めない。挨拶をするとき見返りは求めません。挨拶をしたいからするという気持ちで挨拶をしましょう。そうすれば相手から挨拶が返ってこなくてもイライラしません。ニコニコしていられます。相手を助けるときも見返りは求めません。助けたいから助けるという純粋な気持ちで接しましょう。そうすれば素直な気持ちで行動できます。助けることができれば純粋に喜びます。見返りを求めなければ穏やかな気持ちでいられます。もし見返りがあればラッキーと喜びできます。期待していなかった分だけ喜びも大きくなるのです。見返りを求める気持ちは少しずつ減らしていこう。自分が好きでやっているというポリシーになることです。もちろん今すぐ見返りを完全になくすのは難しいでしょう。少しずつなくしていけばいいのです。見返りを求める気持ちをゼロにすることはできなくても減らすことができるはずです。見返りを求めないでいると純粋な心で生きることができ、身も心も軽くなります。見返りを求めないから疲れないのです。見返りを求めない。行為や親切をするときは自分が好きでやっているというポリシーで行う。疲れない生き方をする30の方法。その21。眉間に力を入れるから疲れる。口角に力を入れれば疲れない。どこに力を入れるかで疲れ方が変わります。注意したいのは眉間です。ただが眉間と軽く考えてはいけません。眉間に力を入れていると自然と疲れます。嘘だと思うなら試してみてください。眉間に力を入れそのまま数秒ほど保ちながら心の変化を感じてください。だんだん自然と体が重く感じてくるでしょう。だんだん元気がなくなってきて暗い気持ちになっていくでしょう。何も悪いことは起こっていないのにだんだん気分も悪くなっていくことがわかるはずです。眉間に力を入れたまま鏡で自分の表情を確かめてみてください。鬼のような様子をした自分が映っているはずです。眉間にシワが寄るのは苦しい時や不機嫌な時です。眉間に力を入れていると表情筋から脳に信号が送られます。すると脳が今この人は機嫌が悪いと勘違いします。深い口のような声を投出するようになり本当に暗い気持ちになっていくのです。疲れていなくても眉間に力を入れているだけで本当に疲れてくるから怖い。眉間には深い口を流すスイッチがあると考えてください。普段から眉間に力を入れないようにすることが大切です。口角に力を入れれば疲れない。口角に力を入れましょう。口角が上がるように力を入れるのがポイントです。力を入れたら疲れそうですが実際は違います。口角に力を入れても疲れません。そういうところが疲れが軽くなります。口角に力を入れるとにっこりした表情になります。するとどうでしょう。自然と体が軽くなり気持ちも軽くなってきます。にっこりした表情は嬉しい時やリラックスしている時にする表情です。ニコニコしていると表情筋から脳に信号を送ります。すると脳は今この人は幸せを感じていると判断しています。快感物質データエンドルフィンを放出するようになり本当に気持ちが明るくなります。明るい気持ちが疲れを吹き飛ばし心を癒やしてくれます。口角には快感物質を流すスイッチがあると考えてください。普段から口角に力を入れにっこりした表情を心がけましょう。力を入れるなら眉間ではなく口角。眉間には快感物質を流すスイッチがあります。口角には快感物質を流すスイッチがあります。同じ顔でも力を入れる部分が違うだけで疲れ方が変わります。力を入れるなら眉間ではなく口角です。口角に力を入れれば疲れないのです。眉間に力を入れない。口角に力を入れる。疲れない生き方をする30の方法。その12。優柔不断だから疲れる。即断即決になれば疲れない。優柔不断とは何か。ぐずぐずしていて思い切りが悪く決めるのが遅いことを言います。あなたは優柔不断ですか。もし優柔不断であればそれが疲れの原因になっていることでしょう。優柔不断ほど疲れる性格はないからです。優柔不断というだけで疲れやすくなります。優柔不断になると迷う時間が発生します。どうしようどうしようと迷うだけですが、これがないと精神的ストレスになります。バカになりません。迷うとは心の中で摩擦が生じているということです。心のメーターがイエスと脳を一体化しています。迷うたびにストレスが生まれ神経が刺激できます。優柔不断になると考える時間もなくなります。考える時間がなくなればなるほど無駄な時間を過ごすことになります。優柔不断になっていると知らず知らずのうちに時間とエネルギーの無駄遣いが増えます。気づけば何も決まらないまま疲れが溜まっている状態になっています。こういうことを愚かなことはありません。優柔不断ほど疲れる性格はないのです。即断即決になれば疲れない。心のメーターには即断即決です。その場で形に判断して決めるということです。即断即決は疲れない性格です。ピンときたらすぐ決めましょう。直感や第一印象で決めて OK。 感覚に訴えかけてくるものがあるのは心が惹かれている証拠です。重要なことがない限りどんどん即断即決していきましょう。もちろん何でも即断即決というわけにはいきませんが、小さなことであれば即断即決を基本にすることです。レストランでメニューを選ぶときも即断即決です。さっと注文を決めましょう。制限時間は3分です。理想は1分以内です。ファーストインプレッションで OK です。美味しそう、食べてみたいと思うものがあればすぐ決めましょう。美味しそう、食べてみたいと思う時点で注文するのに十分な理由です。今夜で今度買うときも即断即決でいきましょう。全体を見渡してから買うのではなく最初にピンときたものを買うようにします。これが気になると思えばゴーサインです。心のアンテナが反応したら買いましょう。気になるということは読みたいということです。興味関心が湧いているなら買う理由は十分です。失敗してもいい、間違っても OK と思えばフットワークが軽くなり行動力が生まれます。即断即決でいけば迷う時間がなくなるため時間と体力の節約になります。余計な疲れを感じなくて済むということは素晴らしいことです。これからは即断即決でいこうと決心してください。一度決めたことは後悔しないのです。即断即決を行う上で大切なルールがあります。一度決めたことは後悔しないということです。一度これだと決めたら結果がどうであろうと後悔しないようにしてください。どんな結果になろうとこれでよかったと考えるようにしましょう。即断即決で勝った方が面白くなくてもこれでよかったと考えましょう。つまらないことが分かったと思えば前進になります。この年の本が儲からないという考え方もできるでしょう。即断即決で注文したように美味しくなくてもこれでよかったと考えましょう。イメージと現実のギャップを面白がってください。これはこれで面白い体験です。意外と美味しくなかったね、ギャップがあったね、とにこにこすれば楽しい時間を過ごせます。美味しくなくても新鮮な刺激を得ることができたでしょう。ユニークな刺激が得られた、変化ができてよかったと思えば納得できます。美味しくないことが分かったということは新発見ができたと思います。新発見ができたのですから喜ぶべきことです。優柔不断はやめて即断即決を心がける。疲れない生き方をする30の方法。その23。一度にやろうとするから疲れる。一つずつ片付ければ疲れない。仕事がたくさんあるときどうするか。ここは疲れ方に関係する場面の一つです。仕事がたくさんあると手際よく処理したいと思うところでしょう。ここでよくあるのがマルチタスクの進め方です。いわゆる並列処理、同時進行です。仕事がたくさんあればあるほどマルチタスクで早く終わらせたい気持ちが強くなるもの。しかしその良くなった考え方が指定される要因です。人の脳はマルチタスクができるようになっていません。人の脳はシングルタスクが基本です。特に男性の脳はシングルタスクの傾向が顕著です。一度にやろうとすると頭の切り替えが頻繁に必要になってなかなか集中できません。集中しかけては頭を切り替え、また集中しかけては頭を切り替えることになります。何度も頭を切り替えているとそのうち頭がクラクラ混乱してめまいがしてくるでしょう。精神的な疲労がたまり疲れやすくなります。一つのことに集中できないため仕事の結果も中途半端になります。注意が散漫になることでミスや修正が増えて仕事のスピードが鈍ります。マルチタスクは疲れるものです。一度にやろうとするとろくなことになりません。一つずつ片付ければ疲れない。仕事は一つずつ片付けましょう。マルチタスクよりシングルタスクです。仕事がたくさんあると一度に処理したくなりますが、一つずつ片付けていくのが賢明です。仕事がたくさんあるならまず優先順を決めましょう。頭の中で考えるのではなくきちんと紙に書き出してください。目に見える形になれば冷静に優先順を考えることができるようになります。優先度の高い仕事から一つずつ片付けるだけです。一つずつ取り組めばしっかり集中できます。しっかり集中するからスムーズに実力を発揮できます。最大限の結果を発揮できます。達成感はやる気を持続させる燃料。一つずつ片付けていく紙に達成感が得られます。達成感はやる気を持続させる燃料です。達成感は爽快感です。達成感はすなすなしくて気持ちよく疲れを吹き飛ばす効果もあります。一つずつ片付けることでやる気が長続きしていい仕事ができます。一度にやるように一つずつ片付ける方が仕事の完了が早く疲れも少ないのです。仕事がたくさんあるとき一度にやろうとするのではなく一つずつ片付けるようにする。疲れない生き方をする30の方法。その24。人を迷うから疲れる。 すぐ一声をかければ疲れない。一声をかけるべきか迷う場面があります。例えば許可をもらう場面、注意をする場面です。どちらも言う前に雷が生じ迷うことが多い。相手に不快感を与えることを心配することもあるでしょう。声をかけるのが手間で億劫を感じることもあるはずです。声をかけるのは大げさだろうか、言ったら相手の気分の倍数かな、言った方がいいかな、どうしようかな、頭の中で様々な不安なように声だけを迷います。くよくよ迷っていると時間が過ぎるだけでなく無駄なエネルギーも消耗します。迷っているときは頭の中で摩擦が生じているときです。キリキリして不快な摩擦が生じているため意外とエネルギーを使います。しかし一声に迷っていても疲れるだけです。ストレスもたまるで貴重な時間も過ぎていきいいことはありません。迷うくらいならさっさと声をかける。声をかけようかな、どうしようかな、迷い続けたところで余計なストレスを生むだけ。迷うくらいならさっさと声をかけることです。すぐ一声をかけた方が早く解決して使いません。例えばバスでリクライニングシートを倒すときです。リクライニングシートを倒すとき許可の取得が大切です。後ろの人に声をかけようかなと迷っていても疲れるだけ。後ろの人に気づかれないようちびちび倒すのもスマートではありません。こういうときは難しく考えません。ややこしいことは考えず後ろの人に倒してもいいでしょうかと一言をかければいいことです。許可をもらえば気軽なくリクライニングシートを倒せ余計な気を使わなくて済みます。隣の部屋がうるさいときも同様です。隣の部屋がうるさいとなかなか静かに過ごせません。注意を言いに行った方がいいかなと迷う場面があるでしょう。もちろん少し様子見は必要ですが、延々と様子見をしても疲れるだけ。騒音の注意しようかな、どうしようかなと迷っていても睡眠も邪魔されるだけ。ストレスが溜まり続けどんどん疲れます。こういうときはさっと注意を言いに行けばいいだけです。音が響いて眠れなくて困っています。言葉を選びながら丁寧に言えばすぐ解決することです。早めに注意すれば早めに解決します。一言で解決すること、許可の一言も注意の一言も延々と説得が必要というわけではありません。一言で解決することです。ほんの数秒のことでしょう。長くても数分でしょう。中の一言も許可の一言も迷うくらいならすぐ声をかけましょう。すぐ一声をかければ疲れないのです。中の一言も許可の一言もくよくよ迷うくらいならすぐ声をかける。疲れない生き方をする30の方法、その25、ストレスをためるから疲れる。ストレスを吐き出せば疲れない。ストレスを感じるのはいいのです。現代はストレス社会です。何をするも何以上にストレスを感じるもの。現代人の多くはストレスを抱えているのが当たり前になっています。スピードを求められ、生産性を求められ、結果を求められます。激しさを増す競争社会の中ではストレスを感じることが多く、なかなかリラックスができません。ストレスを避けて生きるのは不可能です。ストレスのシャワーは毎日のため緊張しっぱなしです。ストレスは現代社会における宿命です。ストレスを感じるのはいいのです。何がいけないのかというと、ストレスをため続けることです。ストレスを感じるのは OK、ためるのは NG。ストレスを感じるのはいいですが、ためるのは良くありません。ストレスをため続けて、あるラインを超えると心身の調子が狂ってきます。心は疲れ果てて、出るはずの元気がなくなります。体の調子も悪くなり、普通のことができなくなります。集中力も記憶力も思考力も低下して、ぼんやりしてきます。心身のバランスが崩れていくと、魂の抜けたような状態になり、本来の人間らしさを失います。慢性的になって、限度を超えると、病気に発展するケースも珍しくありません。ストレスは付き合い方が大事。ストレスは付き合い方が大事です。疲れない生き方をするためには、ストレスをためるのではなく、吐き出しましょう。ストレスを感じたら、ポジティブ思考で処理してください。ポジティブ思考というフィルターを通せば、上手にストレスを吐き出せます。例えば、リラックスした時間です。言い換えれば、緊張のない時間を作るということです。ヨガ、瞑想、マッサージ、安心力、キレ。リラックスした時間を作ることで、緊張から解放され、上手にストレスを吐き出せます。なかなかリラックス時間を持てないと思う人もいるでしょう。なかなかリラックス時間を持てないなら、なおさらリラックスした時間が必要です。リラックスした時間は自然とできるものではなく、作っていくものです。自然に任せていては、なかなかリラックスした時間を持てません。有給休暇を取ったり、スケジュールを変更したりして、時間を決め出してください。積極的にリラックスした時間を作っていきましょう。趣味やスポーツに向けてストレスを吐き出すのもおすすめです。一言で言えば、我を忘れて遊ぶ時間です。ストレスが大きいと、感動力も大きくなります。たっぷりストレスを感じた分だけ吐き出すパワーも大きくなって、趣味やスポーツに没頭できるでしょう。ストレスをバネにすることでメンタルが強化され、新しいことにも挑戦しやすくなります。高い目標を実現させる場に変えれば、消化となります。ストレス解消がうまくいけば、再び仕事にも熱心に打ち込めるようになります。吐き出すからしっかり仕事に打ち込める。ストレスを生かすのも殺すもあなた次第です。ストレスを感じたら上手に吐き出していきましょう。癒しの時間、リラックスの時間、趣味やスポーツに打ち込む時間を作ってください。ストレスを吐き出せばしっかり仕事に打ち込めます。疲れない生き方ができる上、強く生きられます。ストレスを感じたら溜めるのではなく、上手に生かす。疲れない生き方をする30の方法、その26。行く手を阻むためと思うから疲れる。未来につながるときだと思えば疲れない。人生は困難の連続です。困難のない人生はありません。仕事でも伝統でもスポーツでも強くなったり大きくなったりするには困難を乗り越えることが必要です。大切なのは困難に直面した時の考え方です。困難に対する考え方は疲れ方に影響します。さらには人生の内容にも影響します。行く手を阻むためと思うから疲れる。困難に直面した時、行く手を阻むためと思うと嫌な予感がして現代します。乗り越えるのが大変そう。時間がかかって難しそう。これ以上先に進めないかもしれない。ためイコール障害という先入観があると難しくて大変そうな印象を受けるもの。緊張が走って体が壊れ暗い気持ちになります。思いを背負っているような倦怠感に襲われます。困難の行く手を阻むためと思うと層が壁に囲まれているように感じるでしょう。行き止まりのように感じ、それ以上先に進めないような感じがします。諦めて引き返そうかと思います。ここで大切なのは困難に対する考え方です。疲れない人生を実現するなら困難に直面した時の考え方を変えましょう。行く手を阻むためと考えるのではありません。未来につながるときだと考えましょう。未来につながるときだと思えば疲れない。困難に直面したら未来につながるときだと考えましょう。壁に見えますが見間違えています。大きくて分厚いので壁に見えているだけです。壁ではありません。扉です。しかも未来につながる扉です。乗り越える必要はありません。扉ですから乗り越えるのではなく開けましょう。扉ですからどこかに鍵穴があります。必要な鍵を見つけましょう。なんとか扉を開けようと考え攻めの姿勢になりモチベーションを高めてください。一つ言えることは必ずどこかに鍵があるということです。膨大な努力かもしれません。ユニークな知恵かもしれません。面白い工夫や非常識なアイデアかもしれません。これかもしれないというものがあるでしょう。あてずっとでもいいのです。いろいろ試しているうちに一旦鍵穴にあるものが見つかります。必要な鍵を見つけて鍵穴に差し込めば扉が開きます。扉の向こうには未来が待っています。未来につながる扉と思えば未来に希望が持てます。困難に直面してもこの扉を開けば次のステップに進めるねと思えばやる人元気が出てきます。鍵が見つかれば分厚い扉もあっさり開きます。未来につながる扉が開くのです。困難に直面したら行く手を阻むためではなく未来につながる扉と考える。疲れない生き方をする30の方法、その27。じっとしているから疲れる。動いていれば疲れない。疲れない生き方をしたいならじっとしないでください。もちろん安静が必要な状況がないのです。待機や休憩などじっとしなければいけない場面があるのも事実です。安静が必要な状況は無駄に動かずじっとしていることが大切です。しかし無理にじっとするのはよくありません。無闇にじっとしているのは危険です。じっとしていることと疲れることはないからです。なぜじっとしているとされるのか。普通に考えるとじっとしていれば疲れないように思います。体を動かさず何もしなければ疲れるような内容に思えるでしょう。ここに誤解があります。じっとしているとまず血流が悪くなります。脳の血の巡りも悪くなってぼーっとします。老廃物の排出などと共に倦怠感に悩まされます。じっとしていると無駄に時間ができるため余計なことを考えてしまいます。ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようと妄想が妄想を始め不安にもがきくします。じっとしていると変化がありません。変化がないと成長が止まっているように感じて焦ってきます。はたまた人生まで止まっているように感じて頭がクラクラしてきます。次は世界が止まっているような感じがして絶望を感じてきます。精神的な疲労が積み重なって何もしていないのにどっと疲れを感じる。じっとしていることと疲れることはないのです。疲れたくないならまず動くこと。疲れない生き方をするならとにかく動きましょう。きちんと足を動かしてアクションを起こすことです。もちろん激しい運動は別ですが適度に動くだけではないと疲れません。 積極的に体を動かせば血液の循環も良くなります。動けば疲れるというのは誤解です。老廃物の排出も促され、かえって疲れが取れていきます。脳の血流量もアップして頭の回転も良くなります。動くから変化が生まれ、ワンパターンから抜け出せます。アクションを起こすことで何らかの結果が生まれ、成長を感じます。人生が前進している実感が得られ、明るい気持ちになってきます。体を動かしているうちに不思議と元気が出てくるでしょう。筋肉は元気を生み出す源です。動き続けていると気持ちが入りの状態になるため疲れがあっても吹き飛びます。意外と動いている方が疲れないのです。動く理由がないなら動く理由を作る。疲れない生き方をするなら動くことです。何でもいいからとにかく動きましょう。仕事で動く、遊びで動く、家事で動く。一駅前で降りて歩いて帰るのもいいでしょう。週末など時間があるときはスポーツジムで体を動かし汗を流すのもいいでしょう。動く理由がないなら動く理由を作りましょう。何もすることがないなら掃除をすればいいだけです。じっとしているより動いている方が疲れないのです。じっとしているより何でもいいから動く。疲れない生き方をする30の方法。その28。期待するから疲れる。期待しないと疲れない。人生に疲れた。その原因は期待かもしれません。余計な疲れを避けたいなら期待に注意しましょう。期待するのではありません。期待しないのです。期待はしないようにした方がいい。そう思うかもしれませんが、時と場合によります。期待をすると裏切られた時の精神的ダメージが大きくなります。こんなはずではなかった。期待が外れて残念。予想と違っていてがっかりした。期待が大きければ大きいほど、それが外れた時の落胆も大きくなります。心底がっかりして大きなダメージをするでしょう。魂を抜かれたかのような強烈な圧力感に襲われるでしょう。中には期待を裏切られた。と痛みや恨みを覚える人もいるかもしれません。期待が大きければ大きいほど、期待外れになった時のショックも大きくなります。大きなストレスを感じ、精神的に消耗することになります。では、期待通りにいけばいいと思うかもしれませんが、ここにも注意があります。期待通りにいけば気持ちが上がります。興奮によって心拍数が上がり、感情の波が高くなる。これはこれで精神的な消耗につながるのです。精神的な消耗を減らしたいなら感情の波を小さくすることが大切です。結局のところ、期待通りに行ってもいかなくても感情の起伏が大きく揺れるため精神的な消耗を増やすことになります。期待するから疲れるのです。期待しないと疲れない。疲れを防ぐにはどうすればいいか。その方法の一つが期待しないです。人に期待しません。自分にも期待しません。組織にも期待しません。少し寂しく思いますが、期待しないと結果の良し悪しによって感情を揺さぶられることがなくなります。期待しない生き方も積極的な生き方の一つ。消極的な生き方に思いますが、誤解です。期待しない生き方も積極的な生き方の一つです。自己防衛の手段として時には有効です。疲れを防ぐ意味では意図的に生き方をコントロールしているのですから、積極的な自己管理と言えます。期待せず、流れに身を任せる。流れに身を任せましょう。なるようになるさ、その精神で生きるようにします。期待しないで生きると感情の起伏が小さくなって精神的な消耗が減ります。うまくいってもいかなくても平然とその結果を受け入れましょう。少し冷めた感じでそういう結果になりましたかと思うくらいでちょうどいい。期待しないと疲れないのです。どうしても期待したいときは少し期待するという程度がいいでしょう。少し期待している状態なら比較的感情の波を小さく抑えることができます。誰にでも進める生き方ではありませんが、普段からひどく疲れを感じるならそういう生き方もありません。精神的な消耗を減らしたいなら期待しない。疲れない生き方をする30の方法。その29。時代の流れに逆らうから疲れる。時代の流れに従えば疲れない。時代には流れがあります。世の中にはある方向に向けた流れがあります。世間の流行、社会の風潮、経済の動向、世の中の関心事、庶民のライフスタイル。時代の流れは巨大な力です。人が生み出した力ではありますが、個人の力でどうにかなるものではありません。ほぼ不可抗力です。ゆっくりとした流れにもかかわらず、簡単に止めることはできません。自然の力と同様、個人の力では太刀打ちできないパワーがあります。時代の流れに逆らうと、時間や労力を無駄に消耗する。時代の流れに逆らうと、なかなか物事がうまくいきません。川を逆流するようなものです。流れに逆らったところで、なかなかこのように進めません。強い抵抗を受けるため、大変なパワーが必要で本当に疲れます。ちょっとでも油断して力を抜くと、すぐ流れに押し戻されます。時代の流れに逆らうと、うまくいかないことが増えます。ストレスが多くなって疲れやすくなります。挫折するのは時間の問題です。計画が失敗に終わるでしょう。時間や労力を無駄に消耗することになるのです。時代の流れを変えられるのは一部の天才になる。私が時代の流れを作ってみせる。この私こそ新しい時代の流れを生み出す人間だ。時代に革命を起こそうと意気込む人もいるでしょう。確かに世の中には新しい流れを生み出したり変えたりする人もいます。しかしそれは一部の天才に限った話です。存在していますが少数です。極めてまれな存在です。トレンドメーカーになるには普通の才能ではなく天才的な才能が必要です。自分が天才だという自覚がなければ無謀な挑戦なのでやめておくのが賢明です。時代の流れは逆らうものではなく従うもの。時代の流れには素直に従いましょう。時代の流れは逆らうものではなく従うものです。川の流れに沿って泳ぐことです。小さな力でスイスイ前に進みます。時代の流れを利用しましょう。無駄な抵抗はせず素直に従うのが一番。そうすれば夢も願いも叶いやすくなります。ちょっと力を入れるだけで面白いこと物事が進むようになります。時代の流れを読むと言いますが、読むだけでは不十分です。時代の流れを読んだ上で流れに乗ってください。ミーハーでもいいのです。こういう流れがあるなと分かれば流れに乗って進みましょう。むしろあなたの夢の実現に生かしてください。時代の流れに従えば疲れない上、夢の実現も加速するのです。時代の流れには逆らわず従う。疲れない生き方をする30の方法。その30。許さないから疲れる。許すと疲れない。疲れないために大切なのは許す習慣です。あなたのことを傷つけてくる人がいるでしょう。暴力を振るわれると体が傷つき、暴言も言われると心が傷つきます。そんな人には絶対許さない。と思うものです。しかし許さないというのは疲れる行為です。その人と会ったり思い出したりするために苦の感情が繰り返すことになりストレスになります。許さないと思った瞬間、心の中で攻撃性が生まれます。とびとびしい攻撃性が心の中で現れます。許さないと思うために元気が奪われてしまい、疲れに変わっていくのです。傷つけてきた人を許そう。疲れない生き方をしたいなら許すことを習慣にしましょう。許すと気持ちが楽になります。絶対許せないという人もいるかもしれません。トラウマになることひどいことをされた人ならそれだけ恨みや憎しみも強くなり許すなんて言うものだと思うはずです。だからといって許さないままでいると辛いのは自分です。絶対許さないと思うのは24時間監視しているようなものです。ずっと緊張にさらされることになりリラックスができなくなります。許さないだけとはいえ意外と疲れます。ひどくなたを傷つけてきたのかもしれません。忘れられないことの傷を負いトラウマになっているのかもしれません。しかし今一度その人のことを許しましょう。今すぐ許せないならいつか許すようにしてください。許せない人が少なくなるにつれてストレスから解放され疲れにくくなります。許すことに条件はいらない。相手が謝ってこない限り許さないという人もいるかもしれません。その考え方は余裕があるとは言えません。意地を張って許さないでいると頑固になっていき心も狭くなります。許すことに条件はいりません。無条件で許していきましょう。許すことに条件を求めていると許す範囲が制限されます。どんどん人を許していき心を縛りつける作業を解放しましょう。昔の話なら自己ということにすればいいのです。もう自己だよねと思えば納得しやすくなって許しやすくなるでしょう。強い抵抗感があるかもしれませんが簡単なことで挑戦してください。許すことが習慣になると疲れない生活を実現できる。どんどん許していきましょう。相手から傷つくようなことを言われても深く気にせずすぐ許しましょう。足を踏まれても微笑みながら大丈夫ですと言えばいい。許せない人は少なければ少ないほどいい。許せない人をゼロにすることはできなくてもゼロに近づけることができるはずです。許せば許すほど心が軽くなります。許すことが習慣になると疲れない生活を実現できます。傷つけてきた人を憎むのはやめ、無条件でどんどん人を許していく。疲れない生き方をする30の方法。まとめ。その1。過去や未来のことは考えず今に集中する。目の前の仕事に集中する。その2。完璧主義から最善主義になる。その3。人と比べるのはやめて自分と比べる。人は人、自分は自分という価値観で生きる。その4。自発的な行動を心がける。その5。シンプルを心がける。その6。いつでも余裕を持った行動を心がける。その7。 満腹ではなく体の訓練の食べ方にする。その8、競争するのはやめてマイペースでいけるようにする。その9、のんびりマイペースでいける。その10、背筋を伸ばしてきれいな姿勢を意識する。その11、必要最小限で満足することを身につける。その12、嫌いなことはしない。好きなことをする。その13、物事に取り組むときは頑張るのではなく楽しむようにする。その14、気の進まないことは面倒くさいではなく面白そうと思って取り組む。その15、背伸びをしていけるのはやめる。等身大で生きる。その16、精神論ではなく方法論で考える。その17、自分にやっていないことはしない。自分にやっていることをする。その18、徹底的に持ち物を減らす。その19、一人で仕事を抱え何でも一人でやろうとしない。助けを借りる能力を身につけ上手に乗り越えていく。その20、見返りを求めない。行為や親切をするときは自分が好きでやっているというポリシーで行う。その21、未然に力を入れない。合格に力を入れる。その22、優柔不断はやめて即断即決を心がける。その23、仕事がたくさんあるとき一度にやろうとするのではなく一つずつ片付けるようにする。その24、周囲の一言も他の一言もくよくよ迷うくらいならすぐ声をかける。その25、ストレスを感じたらためるのではなく上手に出す。その26、困難に直面したら行く手を阻む壁ではなく未来につながるときだと考える。その27、じっとしているより何でもいいから動く。その28、精神的な消耗を減らしたいなら期待しない。その29、時代の流れには逆らわず従う。その30、傷つけてきた人を憎むのはやめ、無条件でどんどん人を許していく。